皆様こんにちは。レインボータウン FM PDC のジャズ・ザ・ドッツパブリック・ドッツ&カンパニー代表の伊藤です。この番組は公共を再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。もうあっという間に11月も、終わりということで、今日はですね、メルカリ社長室制作企画参事で NPO 法人ライツ代表理事の高橋良平さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高橋さんはですね、僕からするとなんていうの、今日すごいワクワクしてまして。
あ、本当ですか。
はい、ありがとうございます。ちょっと少し簡単にご紹介させていただきますと、市川市議会議員を2期務められたほか、東京財団の研究員や、松戸市で、政策担当官兼政策推進研究室長、中央大学特任教授などを経て、現在はメルカリで社長室制作企画という、部署に、いらっしゃるということで、非常になかなかね、ユニークな経歴だということと、やっぱり地方議員ってそもそも何やってる人なのとか、でじゃあ議員じゃなくなった後ってどう生きていくのみたいな、いろいろね、皆さん知りたいこととか、疑問に思っていることもある中で、まさにその高橋さんのキャリアっていうのが、非常にこの議会行政、でまた民間、でシンクタンク、なんかこう全部総なめしてる感じで
自分ではね、フリーターって呼んでるんですけど、こう浅く広くいろんなことやっていきながらですね、その今言ったような地方議員の経験とか、行政の経験とかもこう生かしていけるような、新しいポジションとかも作れればなと思ってます。
いやだからなんかどうやってこういう経歴になってきたんだろうっていうのがね、結構知りたい。つまり、まず一般的には、地方議員って、何やってるかも知られてないじゃないですか、世間からすると。だからなおのこと、辞めた後って何してんのっていうのは、
そうなんですよね。僕とか伊藤さん特殊だと思うんですけれども、やっぱり一般的なイメージってこう国会議員の方が優秀で、地方議員はそこまで使えないみたいな、そういうイメージがあったりとか、
ね、
あとはまあ政治家しかやれないんでしょみたいな、こういうイメージがあるかな。僕のやってきた経験で、1000人以上こう地方議員見てきましたけれども、国会議員なんかより全然優秀だしとか、役所に入ればそれこそ即部長クラスでもやれますよみたいな地方議員も、いらっしゃいますよね。ただ全体から見るとそういう人たちってまだ少ないかなっていうのと、僕の経験もそうなんですけど、その人たち優秀だっていう世間の目がまずない、それからその人たちを採用できてやってもらう仕事がないというところがあるかなって気がします。僕なんかでも、そういうポジションがって言ったんじゃなくて、自分でそういうポジションを作りに行って、作って誰もそういうことやれる人いないから、僕だよねみたいな形 で、
なるほど、
どんどん開拓してい
って、つまり自分でマーケットをある意味作ってきたっていうことですね。で今はメルカリにいらっしゃると。メルカリはいつからいらっしゃるんですか。
メルカリは去年の6月からなんで、ちょうど1年半弱っていう感じですね。
いや僕フェイスブックで、高橋さんの様子はこう流れてくるし、拝見してるんですけど、ちょっととても1年前にねメルカリに行ったとは思えない、だってあれメルカリとして、制作を発信するメディア作って、
僕です。
あれ高橋さんが作ったんですよね、あれもこの1年の動きですよね。
そうですね、あれはもう入って2ヶ月ぐらいで作りましたかね。
メルポリって言うんでしたっけ。
メルポリです。ポリシーとかですね。
あ、それでメルポリなんですね。でほらその後なんかこう経団連に入ったりとか、
あれも入ってやりましょうって言って、半年ぐらいで入りましたね。
いやすごいな。でほらなんか自治体との包括連携協定も、結構バンバンされてるじゃないですか。
そうですね、あれも入って3ヶ月ぐらいで提案して、半年8ヶ月ぐらいで1個目実現してみたいな、結構ペースを上げてやってきましたね。
あ、だ基本あれ高橋さんの企画なんですね。
そうです、その辺今ご紹介したのは基本的に全部僕が言い始めて、それまで誰も言ってなかったみたいな。
すごい。いやだからね、1年間のこう流れてくるいろんなこう取り組みが、あまりにも多すぎて、ちょっととても1年前に思えないんですよ。
一方でやっぱり最初の話にも関わるんですけど、僕らって何やってくれるのとか、会社に何の役に立つのってこう分かってくれる人が少ないので、やっぱり成果を早めに出さなきゃみたいなのはありますね。
確かにね。いやでも包括連携協定とか、ちょっとこうマニアックな話になっちゃうんですけど、包括連携協定というのはメルカリさんと、じゃあ例えば千葉市が組んで、なんか例えばこう分かりやすく言うと災害の時に、あ、これ鎌倉さんでしたっけ、
どっちもそれ取り組もうと思ってます。
ゴミが出た時に、メルカリの仕組み使ってっていうのがありますよね。それって 相手に理解してもらうのまずすごい大変だと思うんですよ。
はい、要するに自治体側に。
そうですそうです、
まあ、そこはやっぱりさっきのキャリアが生きていて、うん、いやよく言われるんですけど、まあ、高橋さんの場合は民間の人っていう側面と、うん、まあ、自治体側の人とか政治の人とかっていう側面があるので、うん、こう敵か黒ブレンできたというよりはなんか身内が美味しい話持ってきたみたいな、なるほど、そういう形でこう感じていただけるところはあるかなって気がしますね。
それででもやっぱり高橋さんが市川市議会議員の時に、はい、やっぱ非常にその全国的にも、はい、まあ、名前が知られていたっていうのはやっぱ大きいんじゃないですか。
まあ、そうですね、名前が知られてた、まあ、僕もメディアに出るの好きだったんですけどというよりは、まあ、その時からこういろんなキャリアを積んでたりとか、うん、あとはいろんな人脈を作れたっていうのがあるかなって気がします。で、僕がこう複数キャリアで行けた一番 の、 その地方議員からのこう転職っていう意味で言うと、はい、議員時代から僕実はこうシンクタンクの研究員とかですね、
あ、さっきの東京財団とか、
はいはい、それから大学の研究員、明治とかですね、うんうん、中央学院っていうところもやったんですけど、うんうん、まあ、そういうキャリアをやらせてもらってたっていうのがあったかなっていう気がしますね。
なるほどですね。これそれで高橋さんが言ったその政策企画っていうのは、はい、なんか具体的には今言ったのがその政策企画になるんですが、
そうですね、まあ、基本的には、まあ、その省庁に対してですね、うん、まあ、次の規制だったりとか、うん、あとはこう政府官邸がですねこういう次成長戦略でいきたいとかっていうことを考えていくんですけれども、うん、まあ、そういう中に、まあ、民間立場から次こういうふうにやった方が日本が成長するんじゃないですかということを提案しながら、まあ、会社にとってもメリットがあるようなことを実現していくようにしてい
く。なるほど。そこで実は僕すごい外側から見ていて、はい、すごい聞きたいことがありまして、
どうぞどうぞ。
その高橋さんは、はい、まあ、その公共の文脈持ってるじゃないですか、はい、でだからそれが、まあ、できる人ということで、はい、今インハウスで、はい、つまり会社の中に入って
やってます。
ロビーイングみたいなことを、まあ、されていると、
はい、
で一方でインハウスなので、はい、文脈を持っていても、はい、まあ、やっぱり企業の色ってすごく強くなっていくと思うんですね。
そうですね、
はい、でそのロビーをやるときに、はい、インハウスでやるのがいいのか、うん、それともアウトソースで外を使うのがいいのかっていう、うん、なんかこういろんなジャッジメント、うん、インハウスでやるときはいいこともあれば、うん、外を使った方がいいこともある気がするんですけど、うんうんうん、この辺ってなんかどうやってるんですか。
まあ、基本的にメルカリの場合は、まあ、今の言い方だとインハウスの人たちだけでやって
だけでやってるんですか。
で僕らがすごく意識していることって、はい、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、そもそも民間の会社の政策企画って誰も何やるところか知らないっていうのがあります。なので外でこういう業界っていうものの価値を上げていくとか、
はい、
まあ、業界内で、まあ、メルカリの政策企画の価値を高めるみたいな活動をやってるっていうのはあるんですけれども、どちらかというと企業の中では、まあ、経営陣をはじめ会社内でこの人たちってうちの会社にとってすごく使えるぞとか、うん、まあ、そういう側面も同時にこう意識してやっているんですね。
なるほど。
なので例えば会社で突発的なこうインシデントが起こったりとか、うん、あとはこれどうしても抜けられないからなんか抜け道ないのって探してる時に僕らがこう提案してあげるとか、まあ、こういうことをやると、
なるほど、
まあ、政策企画だからいいよねじゃなくて、まあ、この人たちすごい役に立つじゃんとか重要じゃんっていうことを社内でこう理解してもらえると、
うん、
僕らの仕事ってものすごくこう社内の中での価値が上がるんですけど、うん、まあ、そこはすごく意識しながらやってます。でそうしないと政策企画自体がこう好きなことをやれる状況にならないので、逆に言うとインハウスじゃないとその作業できないじゃないですか。で外の人たちっていつまでも自分たち大切な世の中を待ってなきゃいけない状況になってしまいますけど、まあ、僕らは、まあ、社内でも社外でも自分たちが必要な世の中を同時に作れるっていうところに、まあ、価値があるかなという気がします。
なるほどです。いやなので結構その弁護士事務所との比較でずっと気になってるんですよ、
はい、
いや弁護士さんもインハウスもいるし、
はい、
外にファームを持ってやっていく、うん、でそれぞれの多分良さと、
はい、
まあ、メリットデメリットっていう方がいいのか分かんないですけど、
はい、
いい部分とやっぱその良くない部分というか、うん、なんかやっぱあるんじゃないのかなってちょっと思ってまして、
は
い、
まあ、簡単に一言で言うと、要するにその専門性だけで仕事をするのか、うん、まあ、専門性のこう脇にある、まあ、ビジネスの部分とかも絡めながら、うん、仕事をするのか、まあ、そこは違うかなっていう気がしますね。
そんな高橋さんがなんかこの先なんか狙ってる、それメーカリの中で狙ってるっていうのはちょっとこう、うん、お話できない部分あるかもしれないですけど、はい、その政策企画という中で、うん、こうなんかこう考えて、先ほど の経団連とか、うん、まあ、その包括連携やっていこうよとかっていうのは、はい、まさに高橋さんのアイデアだったわけですけど、うんうん、なんかこう次描いてるなんかこう 絵みたいなのってあるんですか？
そうですね、よく話をするのがこう民間もルールメイキングに加わった方がいいって話をしていて、ちょっと例え話をすると、
はい、
中国でこうシェアリングサイクルみたいなのが流行った時に、中国人の方がこう自転車マナーが悪くてですね、はい、なかなかポートにこう並べてくれなかったと、でところが、信用スコアをつけるようになったら急にこうポートにちゃんと自転車を並べるようになったっていう事例があって、これを思った時に今まで人々の行動をいい行動に変えるのって規制でやるしかなくて、その当事者のプレイヤーは、行政だったり政治家しかいなかったんですけれども、それを民間でもできるようになってきたと思ってるんですね。そういう新しく民間がそういった社会の動きを作ったりとか人々の行動を変えたりとかっていうのはできるといいかなと、それが僕の一つの、第三のルールメイキングって僕は名付けてるんですけ ど,
なるほど、
それを位置づけたいと。
なるほど、
そこが今メルカリに入った理由でもありますし、メルカリを通じて今すぐやりたいことかなというふうに。
なるほど、では面白いですよね。今の話ってまさに行政の立場、行政でいうとルールやその条例とかね、法律で規制しましょう、タバコは吸わないようにみたいな、ですよね、一方で今度議会サイドから言うとそこまで作れないとするとなんか道徳教育がみたいな、
そ
っち行っちゃいますもんね。
だけどもしかしたらタバコ吸わない人にはそのインセンティブ与えますっていう方が吸わなくなる人増えるかもしれない。
そういうことですよね。
そういうことです、
そういうことですよね、はい、それが何かこう可視化されていて、
そうですね、
でも多分減ったら減った分何かその
得をする
みたいな、
そういうことやったらなんか吸わない人増えるかもしれないですよね。例えばこうタバコ吸う人は行列並ばなきゃいけないけど、吸わない人は待たないでサービス受けられますって言われたら、吸うのやめようかなって思う人いるかもしれないですよね。そういう意味では、民間ができるようになったとともに、パブリックの行政や政治家もそういった民間の手法も含めた新しい解決策も含めて解決策を提示するようにしなきゃいけないかな。
だからやっぱまだまだ日本って、そのロビー活動っていう言葉自体が、まだネガティブな時代が長かったじゃないですか。
うさんくさい感ありますよね。
だけど多分これからね、やっぱりその小泉さんが誕生して以降、規制緩和のも流れがずっとあるので、多分ロビー活動ってむちゃくちゃ多分重要なフィールドですよ ね, ですね。
本当に重要になってくると思いますし、やっぱりその今までのプレイヤーだけでは日本がこう復活しないというか、復活しないどころかどんどん自利品なので、今までにないプレイヤーも参入してもらうような土壌にしなきゃいけないし、今までにない解決方法を出さないとなかなかこう世界とか戦っていけないので、そこはその手段を作るという意味ではこういう分野をさらに加速させていく必要性はあるかなって気がしますね。
そうですよね。なんかこの分野をだからどうやってもうちょっとこうかっこいいって言ったら変ですけど、別にかっこいいためにやってるわけじゃないので、ただなんか必要な領域だよねっていうのを、
やっぱりそこはやっぱり我々ってついこう行政用語だったりとか政治文脈で語りがちなんですけど、そうするとこう届く人とか関心を持ってくれる人少ないので、そうじゃなくて皆さんに関心を持ってもらっているジャンルの話とかそういう言語で伝えるっていうことが大事かなというふうには思いますね。
ちょっとそのメルカリさんのね文脈からややずれるんですけど、ロビングって話でいうと、この前あの映画見たんですよ、ジョーカー。
まだ見てないです。
あれね、
面白そうですね。
議員経験者が見るとめちゃくちゃ面白いです。ぜひまだであれを見た時にちょっとネタバレになっちゃうので、ストーリー話さないんですけど、基本暴力の映画なんですよ。麻薬は出てくるし、いろんなものお酒も出てくる、タバコは出てくる、お酒出てこないんですよ。依存症なるものっていろいろあるじゃないですか。
ありますありますあります。
なんでお酒だけ出てこないのかなってちょっと思った。
なるほど。
だもしかしたら分かんないですよ、たまたま出てこないだけなのかもしれないんですけど、もしかしたらアルコール業界が
反対した、
つまりあの映画の制作会社に対してアルコールのシーンはやめてくれって働きかけをしてる可能性はあるなと思うぐらい、いろんな暴力、刃物が出てきたり、鉄砲が出てきたり、いろんなのがあるのにアルコールだけないんですよ。
面白いですね。
そうで、それはね、ロビーの世界にいると、なんか気づくというか、
なるほど
なんでそれだけないんだと。
そうなんですよね。こう情報として出してくれるんじゃなくて、そこにあるはずのものがないっていう違和感を感じるってやっぱり大事かもしれないですね。
そうで、なんかそれはなんかアメリカはそのフィールドがあるので、あったんじゃないのかなっていうのはね、なんか映画を見てた時にすごいマニアックな話ですけど、
いろいろあると思います、ね、それは。日本国内でもそういう動きっていろいろありますからね。例えばウーバーが今世界中で流行ってますけれども、なぜか先進国で日本だけでは実現できないとかですね。
確かにね、
まあ、そういうこう皆さんが感じてないところで、まあ、そういう動きが実はあったりとか、
うんうん、
まあ、いわゆるロビーストっていうロビーストがいるわけではないけれども、まあ、そういう空気感の中で作られていて、
うん、
まあ、特定の人たちだけでルールメイキングをしているので、
うん、
特定の人たちだけが得するようになっているとかですね、うん、まあ、そういうことはすごくあるような気がしますね、
うん、だからあれですね、昔はある意味その規制で決められた業界のルールメイクのためになんかこうロビー活動じゃないですけど、
やってました、
各種業界団体があって、
はいはい、
逆にそこがカバーできない領域がすごく増えちゃってるっていうことなんですかね、
まあ、それも一つありますし、日本ってそういうことをやることが得するんだよっていうのをブラックボックスにして隠してきたんですよね。
なるほど。
なので多くの市民の皆さんってなんかそこのルールメイキングに関与すると自分が得するとか、
うん、
そういう感覚がない。これ小学校の時からそうだと思いますけど、
うん、
まあ、ヨーロッパなんて逆説的に公園作るときには地元の子どもたち集めて、
うん、
でその子たちにこう公園をどうしたらいいのって考えさせて、その通りに公園作るんですよ、
うん、だってそうなんですね。
そうすると当事者得するじゃないですか。
確かに
日本人って、まあ、根本的にこの考え方がない、
うん、
だ小学校の時に遊具を自分たちにも決めさせてもらってないし、
うん、
なので高校の時に生徒会活動とかやって自分たちで校則作った方が得だって思う人いないし、
うん、
まあ、サラリーマンになって、
うん、
まあ、自分たちの地方自治に関与することが得だっていう感覚を持ってる人はほとんどいないみたいな。
そうか、
これって一連の流れかなって感じがしますね。
あ、高橋さん確か生徒会長とかされてたんですよね。
はい、もう大好きですね、そういうの、
ね、だからやっぱ昔からそういうなんか目があるんですかね。あったのかな、まあ、
そうですね、僕帰国子女なんですけど。
そうなんですか、
はい、小学校の時半分ドイツ育ちで、やっぱりそういうところが、まあ、原点の一つにはあるかなって感じはしますね。
そうなんですね、はい、僕はね、あのそういうのはあんま好きじゃなかったからやってないんですけど、はい、ただ原体験がありまして、僕の2個上の先輩が、はい、僕当時の学校聖望聖カーマンって、はい、あったんですよ、はい、まだあの昭和の名残が、
はいはい、
これをなくすって言って、はい、圧倒的に票を集めた人が本当になくしたんですよ。
やっぱりね、この成功体験を、まあ、主体的にか疑似的には別として、感じてる人は自分が関与してルールメイキングに関わった方が得だってなるんですよ、
うん、
やっぱりそういう意識を、やっぱり民間会社に入って思いましたけど、我々みたいにこう役所を絡めてとか、
うん、
こう自治体を変えてとか、そういう発想になる人って民間のサラリーマンにはいないんですよ、
まあ、そうなんですよね。
そういう意味では同じように民間の人たちにもこういうのに関わった方が、
うん、
その例えばビジネス的にもこう有益なんだっていうことは、
うん、
まあ、共有していく必要があるかなっていう気がします、
うん、
普通に考えて決められたルールの中でビジネスするのと、自分たちでルール決めてよくてその中でビジネスするの、どっちが得するのって簡単な話ですよね。
本当はね、
はい、
そうですよね。そうなんだよな、だからルールって変えられるんだっていうことですよね。
そうです
ね、
はい、そうです。
あ、その辺も教育なんでしょうね
と思いますね。
広くいっちゃいますとね。なるほどな。
あとは成功モデルを楽しくするとか面白くするとか、こういうの大事かなと思います。
まあ、そういう意味でメルカリさんという会社はすごく発信力もあって、
そうですね、
やりやすいのかもしれないですね。
なのでそういう会社に入ってテコの原理でいろんなものを動かしていこうかなと思ってます。
なるほど。なんかちょっとあとまだ、いや、あと2分ぐらいあるんですけど、
はい、
ちょっとこの高橋さんから最後にメッセージとか、あるいはなんか今日言い足りなかったこととか。
そうですね、まあ、一言言うならまた呼んでくださいなんですけれども。
なるほど、あのぜひぜひ。
今日話したようなプレイヤーをやっぱり増やしていく必要性があって、
うん、
まだ僕らも知らないような、うん、その輝いてるダイヤの原石っていると思うので、
うん、
まあ、そういう人たちに目を向けながら、もっとこういうふうにいろいろやっていこうよとか、
はい、
あとは今悩んでいる、まあ、地方議員だったり、うん、行政の職員だったりとか、
うん、
まあ、そういう方々いっぱいいるんで、まあ、そういう人たちを巻き込んでいったりとか、
うん、
まあ、いろんな人たちにこういう情報を発信していってもらえればなと思います。
いや、なんかね、僕今日お話ししててすごくなんか嬉しかったのは、
はい、
いや、なんか同じ時期を地方議員として過ごしていた、
はい、
でも自治体も違うし、うん、いや、時によっては政党もちょっと重なった時期とそうじゃなかった時期がある中で、この人はなんか面白くなっていくだろうなっていう人が今またフィールドを変えてね、
そうです、なってますよね。
そう、
はい、
あのっていうのがね、すごい面白いし、
はい、
この時代に生きててよかったなってね。
まあ、そうですね、あの時代だったからっていうのはあるかもしれないですね。
ね、本当に思いました、はい、いや、今日高橋さんのお忙しいところ、どうもありがとうございました。
また
ぜひお越しください。
はい、ぜひ呼んでください、はい、
ありがとうございました。というわけで、この番組、放送はですね、過去の分はのポッドキャストでも、配信してい いますので、ぜひ、Spotify などで、ジャズザドッツで検索してみてください。来週は、クラフトビールの方をちょっとお呼びしまして、東京のビールシーンについてお話を伺おうと思っております。お相手は、公共を最低限する、PDC 代表の伊藤博隆でした。高橋さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。